長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの村松です。本日も皆さんから寄せられた相談に回答していきたいと思います。はい、では長峰さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
本日は、クリスさん、31歳男性からの相談です。
はい、ありがとうございます。
ご相談させていただければ幸いと考えております。うん、日本語がおかしくなったらあらかじめ謝りたいです。まずは状況について説明したいと考えています。2013年に妻と知り合って、2015年に結婚の目的で日本に移住して就職しました。その後2015年末に結婚して、2016年末に娘が生まれました。それまでは遠距離関係でした。2017年初めに妻が住んでいる町の近くに転職しました。
年中頃に
妻と一緒の、まあ、その年の頃に妻と一緒にアパートに引っ越しました。はい、次は相談させていただきたいことについてです。子供が生まれてから妻がどんどん冷たくなっている気がしています。まずはスキンシップ手をつなぐことができなくなりました。優しい言葉もあまりありませんし、会えることもあまりできなくなりました。もちろん仕事で忙しいこともありますが、妻、育児休中です。は、だいたい子供を寝かす後で寝ます。週末はだいたいいつも一緒にどこかに出かけていますので、二人で話す機会もあまりないです。話したいと言ったらできますが、大事なことであってもゆっくり話せる雰囲気ではないです。最初から話題をちゃんと言わないと、妻はかなり緊張しています。なぜでしょうね。出会ってから妻が自分から好きと言ったことはないのですが、僕は言うときに言いました。最後に言ったときにふふふなどしか返事がなかったです。あまり言わないようにしたら突然どうしたのと反応とかで反応してきます。この間は僕のことどう思うと聞いたときに話題を変えたりもしました。もう2回目です。正直に言えば、僕たちの関係は一体何と聞きたいのですが、まっすぐ聞きすぎて傷つけてしまうかと考えてしまいます。どうでしょうか。アドバイスなど何でもいただけると大変助かります。質問があれば何でも、遠慮なく何でも聞いてください。どうぞよろしくお願いいたします。
なるほど。この方、クリスさん、あれですね、はい、あの外国の方でしょうね。
はい、多分そうですね。
なんか
臨機応変に、あの冷たくなってって言いましたけど、妻がどんどん寒くなっているって感じでしたね。
そうですね。ちょっとところどころ、まあの
でも丁寧ですね、本当に。
そうですね。なんかこう丁寧に、なんでしょうね、あらかじめ日本語がおかしくなったら謝りたいですって、なんかこう、なんとかね、こう伝えようっていう風にすごくしてくださった。そうです。そんなになんか日本語がおかしいって感じはないですよね。
わ、はい、かりやすかったですね、とっても。
そうですね。っていうことは、こう状況としては奥さん と、はい、2013年、まあ、4年ぐらい前に知り合って、はい、クリスさんが日本人の女性ですよね、きっと。
そうですね。でこちらに来て、2015年に末に結婚して、で翌年お子さんが生まれという感じで、なんか結構ここまで聞いてるとすごい順調にね、育まれているような感じに思えるんですけど。
そうですね。
子供が生まれてからですかね、やっぱり。
おかしいっていうか、その
おかしいとか、ちょっと寂しくなるというか、
こう妻から、まあもともと妻からね、好きっていう風にこう言ってくれたことはないけど、はい、まあ、はい、僕が クリスさんが好きっていうと、まあ、奥さんも好きっていうふうに言ってくれたけど、
はい、
なんか最近は、
はい、
なんてゆっくり話す機会もないし、
はい、
一緒に出かける機会もないし、
はい、
僕たちって何なんだろうっていうところだと思うんですけど。
そうですね、はい、
どうですかね、なんかもしも、はい、村松さんがクリスさんのような立場だったら、なんか同じような気持ちになりますかね。
そう、どうでしょう、僕はもしそういう風になったら、なんか奥さんからお母さんになったのかなっていう感じがしますけどね。
うん、
やっぱり女の人で、はい、妻という役目と母という役目2つがありますから、
はい、
母の方を今頑張ってるんだろうなと。
そうですね、私も結構村松さんと同じ意見っていうか、はい、本当にこのクリスさんだったり、例えば他の男性の方でも、なんかこう子供が生まれてから、はい、その僕のご飯を作ってくれなくなったから怒ったとかですね、あとは、なんかそうセックスレスになっちゃって、こう無理やりしたら本当に離婚みたいなことになっちゃってどうしようとかっていう相談も結構来たりするんですけど、
はい、
本当に いかに子育てが大変かっていうのをまず知った方がいいっていうか、やっぱり子供、別にその男性のことが、その旦那さんのことが嫌いになるとかそういうことじゃなくて、
はい、
もう女性ってその出産って子供を宿ったっていう風になるときに、もうホルモンが変わるんですよね、
はい、
この子を守るみたいな、それが全員敵だみたいな感じに、
はい、
なってくるっていうか、そういうホルモンが分泌されるんですよね、
はい、
うん、だから本当にこう守るみたいな感じで、だから結構その出産した直後に、
はい、
例えば彼のお母さんと喧嘩になっちゃったりだとか、
はい、
なんかそういうことも、もう私は子供を守るんだみたいなホルモンが出てるので、
はい、
もうその旦那どころじゃないっていうか、
はい、
っていうのはその体的にもそういうのが、そういうホルモンが出るからこそ子育てもできるっていうのもあるので、
はい、
だからその今まで通りにその僕のことも好きって言ってよとかもうなっちゃうと、はい、もう大きい子供はいられんだよみたいな気持ちになる女性って本当に、でもそういう話もたくさん女性たちから聞いてきたので、
はい、ああ、うん、逆ですけどその友人から聞きますね、やっぱり奥さんが相手してくれないとか、うん、
あ、聞きますかやっぱり、
はい、で浮気しちゃうやつがいたと
か、ね、うん、あ、でも本当にそうですね、奥さんが子育て中での、はい、そので結局セックスレスになってしまうっていうところからの浮気っていうのは非常に多いですね、
はい、ですよね、はい、うん、
だからこれって本当に、まあ、男性にとっても確かに辛いところだとは思うんですよ、
はい、
本当にその子供だけに集中するっていう風に、まあ、事実本当に子供を育てるって大変なことなので、
はい、
はい、セックスどころじゃないっていう、その体力的にも持たないっていうのも、
ああ、そうですよね、はい、
やっぱりあるし、そこに関心が向かないっていうか、
はい、
だ大変じゃん、もう子供ってその置いたら泣くんですよ。すごい短絡的な言い方ですけど、はい、置いたら泣いちゃうっていうか、だからもう常に抱っこしてないといけないし、抱っこしながら、はい、そのおっぱいも3時間おきに始めあげないといけないし、
はい、
でかつお風呂にねこう入れてあげたり、おむつ も、
はい、
もうすぐうんことかしますから、
はい、
もう、まあ、てんやそれでもうね、ご飯なんて作ってる暇もないっていうぐらいやっぱ体力的に消耗するっていうのも、
そうですよね、
うん、
でクリスさんの場合奥さん多分初めてのお子さんですよね。
そうですね、うんうんうん、うん、
余計にもう余裕はないでしょうね。
余裕はないですし、またそのなんていうんでしょう、その奥さんもよく本当に子育て中の女性があるのが、やっぱり外の世界と断ち切られちゃうじゃないですか、結構孤独に育児する方が最近は多いので、はい、例えばその子供に対してもイライラするんですよね、やっぱりもうなんでまた泣くのみたいな、
するでしょうね、はい、うん、
そうすると、あ、こんなに子供が泣いてるのにイライラしてる自分なんて本当に母親としてダメなんだとか、自分を責めたりだとか、
はい、
なんかそういうもう精神的にもこう葛藤状態、はい、肉体的にも疲労っていう、はい、やっぱそういう状況にいるっていうことをまず知るって大事ですね。
よく産後うつとかっていうのはそういうところから始まるんですね、やっぱり。
そうですね、いや本当に。
ああ、じゃあやっぱり旦那さんの協力だったりっていうのが本当すごい必要な時期なんですね。
そうですね、だから私が言いたいのは、はい、おっぱいあげる以外は男もできるのでやるってことですね。
そうですね、
うん、
おっぱいは無理ですね、出ないですね。
そうですね、ただその母乳じゃなければミルクとか、
そうですね、
おむつを変えるとかっていうのはできるので、うん、とにかくその僕の方に関心を向けてほしい、また以前のようにこう仲良くなりたい、ね、その好きっていう風にお互いイチャイチャっていうようなことがやりたいっていうんだったら、率先してその育児を手伝うっていうこと、はい、そうすると奥さんの心の余裕が生まれるし、
そうですよね、
なんか一緒に協力し合ってやってるっていう連帯感みたいなのが生まれると、そこから愛情っていうのも、はい、あ、一緒にっていうところでできてくると思うので、
はい、なんか自分の男性としての意見なんですけど、
はい、
女の人ってその先ほど長峰さんが言われたように、妊娠してから出産して母親になることができるじゃないですか、
はい、
男って父親になるってどこでどうなればいいのかっていうのが戸惑っちゃう人もいると思う。
確かにそうですね、
生まれたから産んだわけじゃないですし、
うん、
はい、だから父親ですって言われて自覚や責任がいきなり芽生えるかと言われたら、
うん、
なかなか難しくて、多分クリスさんも旦那さんとしては良き旦那さんなのかもしれないですけど、今父親に頑張って変わる時なのかも。
そうですよね、だからこれも確かに難しいっていうと、しかも何が難しいって、結構その日本のその社会自体がもう長時間労働なんですよね、まだ男性が本当にその育児に参加できないぐらい長時間労働で残業でとかっていう、その男性の大変さっていうのもあるので、やっぱりそのその時にね、奥さんが優しい言葉の一つもかけてくれないと、やっぱ辛いっていうのも当然あると思うんですよね。だからあの一概にそのだそのクリスさんとか男性だけが悪いとかってことじゃないので、はい、やっぱそういう過酷なね環境に置かれながらも、はい、やっぱその父親になっていくっていうのも大事だと思うので、
はい、
だから
そうでしょう、あの具体的にそのもし、
うん、
あの旦那さんが自分が子育てで忙しい時に、はい、旦那さんもお仕事で忙しいですけど、
はい、
何かこれをしてくれたら嬉しいとかっていうのってありますか？
あ、でもあのさっき言ったように、あの、
はい、
これは私自身の体験になっちゃうんですけど、一応私の娘がいるときに、
はい、
私の夫はおっぱいあげる以外は全部やったんですね。
あ、もう全部、
はい、
はい、
そうするとやっぱ心に余裕ができてきたっていうのもあるので、あの、
はい、
その確かに本当にやればできるので、初めは奥さんももう、はい、奥さんとしてももしかしたらその罪悪感感じる人もいるんですね、旦那さんに手伝ってもらうことによって自分は母親として失格なんじゃないかみたいな、
あ、そういうふうに感じちゃう人もいる、
人もいるとは思うんですけど、はい、でもできることはそのおむつ替えるとか、
はい、
ご飯を作るとか手伝ってあげるっていうことと、あとやっぱ常にそのポジティブな発言ですよね。よく頑張ってくれてありがとうとか、感謝してるとか、はい、あと好きだよってことも、相手が返事しなかったとしても、
はい、
あのそれは伝わってるので、とにかくそのありがとう、
はい、
愛してるっていうのは言い続けるっていうことと、できる家事は全部やってあげるっていうのは、
はい、ありがとうっていうのはいいですよね、やっぱり、
うん、
はい、なんか日本語で、あの英語で I love you を日本語に訳すと愛してるって言うじゃないですか。
おお。
でもなんか言葉ありがとうっていう意味だっていう友達に聞いて。
へ
え。はい。なんで日本人は I love you を愛してるって訳したの？あれはありがとうっていう意味だよってアメリカの友達から聞いたこと
ある。へえ。
ね、だからアメリカ人は「I love you」ってよく言うんだよ。
なるほど。
ありがとうだったら言いやすいですしね、日本人も。
そうですね。
あ、クリスさん日本人じゃないですけど。すいません。
いやいや、でも本当にありがとうって、例えば本当に何かやってもらった時に、あ、すいませんっていう人多いんですね。あ、いや、何か例えば手伝ってもらった時に、あ、すいませんとかじゃなく
わ
て、
かります。
ありがとうって言った方が私いいと思うんですよ。ありがとうの方が。なんか、すいませんって消極的じゃないですか。ごめんなさいとか。まあ、大事ではあるんですけど、まあ、とにかく愛してるが言えないんだったらありがとうっていうのも、本当に積極的に言い続け、あと、おすすめなのが、私、題名は忘れちゃったんですけど、吉村先生っていう有名な、もう亡くなってるんですけど、産婦人科の先生がいるんですね。吉村院っていう、病院の院長先生で、自然分娩、とにかくそのお産、女性のお産っていうことにずっと関わってきた名医の人がいるんですけど、吉村院とか吉村とかって調べると、その人の、その出産に関する本が出てくるので、それを読むと、そのどういつから父親になればいいのかなっていう時に、すごくその大事だっていうのが分かるっていうのもあるし、あともう一冊、岡田隆さんっていう精神科医の人の本で、まあ、父という病っていう本があるんですけど、まあ、これはちょっと、もうちょっと成長してからの、いかにその子供にとって父親の存在が大事なんだよっていう、母親の存在っていうのは何か愛着っていうか、その本当に守ってっていうところなんですけど、父親っていうのは子供が社会化していく、社会化っていうのは社会人として成長していくっていう時に、やっぱりそういう父親の存在っていうのが大事になってくるっていうのがその本に書かれてるので、ちょっとこの2冊を読んで父親になるとかっていう準備を、まだ結婚してない人も、今から備えておくっていうのは大事なので、
そうですね。早めに備えていくの大事かもしれないですね。
そう、早め早めですわ。早め
じゃあ、クリ
早
スさ
め。
んも、その本を読んで、で、父親になって、奥さん、母親の奥さんと一緒に子育てをしていくっていうのを心がけて、あと、ありがとうをたくさんに。
そうですね。ありがとう。愛してるなので。
ぜひ、そんな感じでやってみてください。それでは、お時間になりましたんで、今日も南野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。